それまで僕はずっと一人ぼっちだった。誰とも打ち解けられないまま。6年前、ちょっとおかしくなってサハラ砂漠に降りた。僕のエンジンの中で何かが壊れていた。僕には見てくれる人もお客さんもいなかったから、直すのは難しいけど、全部一人で何とかやってみることにした。それで僕の命が決まってしまう。飲み水はたった7日分しかなかった。1日目の夜、僕は砂の上で眠った。人の住むところは遥か彼方だった。海のど真ん中、イカダでさまよっている人よりももっと一人ぼっち。だから僕がびっくりしたのもみんなわかってくれると思う。実は朝日が昇る頃、僕は不思議な可愛い声で起こされたんだ。
羊の絵を描いて。
え？
僕に羊の絵を描いて。
雷に打たれたみたいに僕は飛び起きた。目をゴシゴシこすってパッチリ開けた。するとヘンテコリンな男の子が一人、思い詰めた様子で僕のことをじっと見ていた。後になってこの子の姿を割とうまく絵に描いてみた。でもきっと僕の絵は本物の魅力にはかなわない。僕が悪いんじゃない。6歳の時、大人のせいで絵描きの夢を諦めちゃったから、それからずっと絵に触れたことがないんだ。中の見えないボアの絵と中の見えるボアの絵があるだけ。それはともかく、いきなり人が出てきて僕は目を丸くした。何せ人の住むところの遥か彼方にいたんだから。でも男の子は道を探しているようには見えなかった。ヘトヘトにも腹ペコにも喉がカラカラにもビクビクしてるようにも見えなかった。人の住むところの遥か彼方、砂漠のど真ん中で迷子になっている。そんな感じはどこにもなかった。やっとのことで、僕はその子に声をかけた。
ここで何をしているの？
すると、その子はちゃんと伝えようと、ゆっくりと繰り返した。
ごめんください。羊の絵を描いて。
ものすごく不思議なのに、だからやってしまうことってある。それでなんだかよくわからないけど、人の住むところの遥か彼方で死ぬかもしれないのに。僕はポケットから一枚の紙とペンを取り出した。でもそういえば、僕は地理や歴史、算数や国語ぐらいしか習っていないわけなので、僕はその男の子に、ちょっとしょんぼりしながら、絵心がないんだ、と言うと、その子はこう答えた。
大丈夫。僕に羊の絵を描いて。
羊を描いたことがなかったから、やっぱり僕の描ける二つの絵のうち、一つをその子に描いてみせた。中の見えないボアだった。その後、 男の子の言葉を聞いて、僕は本当にびっくりした。
違うよ。ボアの中の象なんて欲しくない。ボアはとっても危ないし、象なんてでっかくて邪魔だよ。僕んち、すごく小さいんだ。羊がいい。僕に羊を描いて。
なので僕は描いた。それで、その子は絵をじっと見つめた。
違う。これもう病気じゃないの？もう一回。
僕は描いてみた。坊やは、しょうがないな、というふうに笑った。
見てよ、これ。羊じゃない。お羊だ。角があるもん。
僕はまた絵を描き直した。だけど、前のと同じで、ダメだと言われた。
これヨボヨボだよ。欲しいのは長生きする羊。
もう我慢できなかった。早くエンジンをバラバラにしていきたかったから、さっとこういう絵を描いた。僕は言ってやった。
箱。ね。君の欲しい羊はこの中。
ところがなんと、この絵を見て、僕の小さな審査員くんは、目をキラキラさせたんだ。
そう、僕はこういうのが欲しかったんだ。この羊、草いっぱいいるかな？なんで？だって僕んち、すごく小さいんだもん。きっと平気だよ。あげたのはすごく小さな羊だから。
その子は顔を絵に近づけた。
そんなに小さくないよ。あ、眠っちゃった。
僕があの時の王子くんと出会ったのは、こういうわけなんだ。